内外テック IR セミナー。この番組は証券コード3374東証スタンダード上場、内外テックの IR 活動の一環としてお送りします。お話は内外テック株式会社代表取締役会長権田浩一さんです。進行は株都庁カタリスト桜井英明さんです。この番組は12月17日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。内外テック IR プレゼン証券コード3374東証スタンダード上場、内外テック株式会社代表取締役会長権田浩一さんです。大きな拍手でお迎えください。
内外テック株式会社の代表取締役会長の権田でございます。
内外テックグループとはってことですね。
はい、そうなんですけども、もう60年以上やってます。で、私数えてみたらもう40年間やってました。年がバレちゃうんですけども、そうするとこう半導体の中に40年いると、まあ、浮き沈みというか沈み沈みが多かったんですけども、まあざっくり言うと、この販売事業、まあ、昔はですね、アメリカにR&D センター持ったり工場を持っていた半導体後工程という装置の開発メーカーだったんですけども、後工程装置って今なくなってしまって、前工程装置というのが、まあ、なくなってはいませんね。京都の東亜さんだとかアドバンテスさんとかいっぱいありますんで、ただ我々はこの前工程、いわゆるクリーンルームの中でウェハを作る工程に行った、まあ、この2つの事業なんですけども、まあ、この2つの事業どうしたいかというのをですね、ご説明したいと思います。で、まあ、これざっくりなんですけども、まあ、ざっくりはざっくりなんですけども、この事業配置っていうですね、実は欧州事業所、江差事業所、あとで東京エレクトロンさんとかですね、キオクシアさんとかですね、仙台事業所、もう東京エレクトロンですね、四日市東芝さん、広島マイクロンさん、長崎ソニーさん、熊本、これ肝なんですけども、あとは説明します。ジャスム、TSMC、もうこっから歩いて10分。欧州はですね、江差市はですね、雪が降ると歩くとちょっと辛いんですけども、降らなければ3分。ジャスムのこちらの方はですね、歩いて5分で熊本のオソニーさん、隣が東京エレクトロンさん、それを越したところがジャスムさん、まあ TSMC さんですね。まあそういうような事業配置でぴったり半導体ですね。で、まあこれは先ほど言ったように、まあ商社で始まって、まあ前は後工程装置メーカーだったんですけども、内外さん商社だけじゃ役に立たないんだよねって、そんなことないですよ、我々はまあ保守メンテナンス装置の組み立てやりますよ、まあここに来たわけです。で、今ここ2023、まあこれ中期経営計画っていうのをホームページに載っけてるんですけども、これで実は4年ぐらい前になりますかね、我々ここでエクイティファイナンスやって投資をするんだというご説明して、その後気がついたら3年間 IR が全く入れてなかったわけですけども、まあ工場を作った結果が今こういうような状況になってるんですね。い
や、だから会長作ってよかったですね。
よかったです。苦労もしましたけどもよかったです。前上半期ですね、この上半期は過去最高です。販売の方も自宅製造も上がるってことはですね、まあ誰しも疑わないんですね。今ちょっとスマホをそこに置いてきちゃいますけども、スマホを見ていただくと、前の IR の時ですね、4G から 5G になるって言ったんですよ。今見てください。バー3本のこっちに 5G って書いてありますから。まあその中でファーウェイさんがどうなったとかね、いろいろあるんですけども、5G になっちゃったじゃない ?YouTube、ガンガン入ってきて見放題だよね。いわゆるのビット、まあデータ量でもいいんですけども、これ指数関数的なんですね。こういう直線じゃなくて、これに対しては、まあ、疑う人はいないと思うんですけど、どうでしょうか。
もう明らかに私どもの身の回りに半導体は溢れてます。
そうですね。
まだ、でもこれからもっと溢れるんでしょうけど。
まあ、米という言い方をしていた部分から、もう今ちょっと政治的なことも含めて戦略物資という言い方もあるんですけども、まあ、コアな元であることに関しては間違いないと。半導体製造装置市場、私どもですね、半導体は売ってないんです。半導体製造装置を作る部品なり、組み立てなり、装置をお売りしてるんです。ですから、よく半導体商社さんですかって間違えるんですけども、我々半導体売ってませんよと。半導体を作る元売ってるんですよということなんですけども、業績から見ると、半導体製造装置の循環と一致してるから面白くないねという見方も多分あるのかなと思いますけども、逆に言えばちゃんとキャッチアップしてますよと。 ということなんで、まあ、我々はそのキャッチアップをすると同時に半導体製造装置が伸びる以上に伸ばしたいと、いわゆるインハウスシェアというんですか、まあ、シェアを拡大したいのが戦略ですね。この過去30億円投資しましたと、まあ、これ我々にとってはかなり大きな額なんですね。あの30億円、これとこれから、まあ、これからっていうと、まあ、あのほとんど今期で終わっちゃうんですけども、33億円投資をしました。この30億の中身と33億の中身は全然違いますというのが、実は今日のですね、プレゼンで、あの、したいところです。実は、この青いところの投資というのは増産投資です。ですから、半導体がこういうふうに上がるって言った時に、どうやってキャッチアップをして成長を維持するかという投資です。この次の、こう、オレンジ、赤、33億円というのは、ちょっと違うんです。何が違うかというと、厳密に言うと、あの IR の、あの、開示には書いてありますけども、この約3分の1が増産投資。いや、まだまだ作んないとダメだよね。残りの20億が研究開発投資です。こう研究開発投資を今するんかということなんですけどね。ですから投資の中身が違うってことですね。
いや、明らかに違いますし、まあ、従来型の延長線上で生産量増やすよっていう投資と、はいはい、いや違うんだよねって、技術を開発して研究開発をやって、はい、その先に備えるよねっていう、はい、これですよね。
そうなんですよね。
ということは逆に会長、それ夢だったんでしょ。
そうなんですよ。で、まあ、実はですね、あの、私、まあ、IR とあまり関係ないですが、銀行に5年ぐらい勤めてこの業界に入ってですね、ちょっとあの先代が病気になって急に引き継いでですね、アメリカの会社を全部潰してきたんですね。あの、まあ、ペンシルバニアル開発企業とかないかとか、まあ、それは後工程をやってたかったんですけども、いや、これ潰したまま私の代が終わっちゃうと困るなっていうんで、
これじゃいかんと、
これじゃいかん、もう一回研究開発型に生きるんだ、それも前工程で、ところが前工程は厳しいんですね。後工程は簡単でもないんですけど、前工程は厳しい、お金もかかる。じゃあ、まあ、商社から始まって、そしてメンテナンスをやって、装置の組み立てをやらせていただいて、改造をやりましょうと。さあ、満を持して、これでやっと R&D。まあ、R&D ってもすごいんですけども、2ナノとか3ナノですから、まあ、そのところに入ったとは言いません。入り口までたどり着いたというのが、多分この中継のここのところですね。はい、
いや、今の会長、2ナノ、3ナノとおっしゃいましたよね、はい、これ、日本、これからなんですよ、
はい、
だって台湾のシェアが 92% とか、
そうなんですよね、
韓国 8% とか、これ、はい、ここはやっぱりこの牙城は飲み入っていかなきゃいかんですよね。
そうなんですよ、日本が非常にジャパンアズナンバーワンで、はい、半導体というのを席巻して、インテルを任し、何を任すというふうにやったときに、まあ、どちらかというと、地政学的なリスクをアメリカが感じたんだと思います。でもう完全にボテボテにやられてしまったと。まあ、そこから私に言うと後ろの30年。ところが今、その日米半導体摩擦が、米中半導体摩擦でファーウェイから始まって。これはですね、パラダイムシフトがやっと起きたぞ、私の生きてるうちにと。まあ、異種返しじゃないですけども、ここで倍返しじゃなくてどうなるんだと。いうことなんですね。
だからこれはパラダイムと会長おっしゃいましたけども、はい、本当に全然あのアゲインストがフォローになってくるような。
そうなんですよ。で、あの半導体ってですね、お気づきのように春と秋がないんですね。行くときはガーン夏40度、次零下30度。ですから、あの業績がですね、1ヶ月で変わるんですね。これってまあ要するにボラタリティが高い業界のところですけども。そういう部分と含めると同時に、今度中期のレンジで見たときにですね、さっき言ったように夏と冬が、まあ、うちが言うと冬から夏へ、これがですね、まあ、この1年で、まあ、いろんなあのどこの戦争だとかなんか言いませんけども、地政学的なリスクによって変わった。で、ここで、まあ、データとか何かのところってあるんですけども、うちはものづくり企業なんで、どうしてもここで頑張らなきゃいかんと。その時にですね、組み立てということよりやはり開発というところにないと我々のコアコンピタンスが生きないと、こういうような形で考えています。
まあ今後数年で、まあ TSMC さんにしてもソニーさんにしても、まあタタさんにしても半導体の生産は伸ばすよってこう言ってるわけですね。
そうなんです
ね。伸ばすためには製造装置いりますよね。はい、
そうなんです。ですがそれがですね、2024年ということは実はロードマップで決まってるんです。アメリカのフェニックスに工場ができて、もうそこに立ってるよね。そこ装置入れるのいつなの？稼働って24年じゃないの？ 来期はさっき言ったようにまあいろんな統計があるんですよ。 20% 中とか 16% 中とか 10% 中とかいろんな統計があるんですけども、まあ中取って15から 20% 落ちる、まあこれはどうにか我慢しないかんと。次これやるためにはもう決まった投資をやるためには準備しなくちゃいかんと。これがですね、多分来年度の生き様、だから来年悪くなるのを許してくださいということではないんですけども、これどうやって過ごすかっていうのが5年10年考えた場合に今一番重要なのかな。
会長、来年とか、はい、まあ、2023年とかに設備投資とかしとかないと負け組になっちゃいます
よ、ね、そうなんです。で先ほど見ていただいたですね、実はあの青色の線って皆さんより1年半早くですね設備投資してるんです。だから逆に言うと今上期がキャッチアップできたということなんですね。はい、これ皆さんより1年半から2年早く設備投資してるんです。で今回もですね、これできましたっていうのはこれ辺で設備投資かやってますから、これも1年半から2年早くやってるんですね。まあそれがどういうような影響を及ぼすかということなんですけども、これ12月の12日にですね、江差市、まあ奥州市ですね、新幹線で行くと東北新幹線の水沢江差市、まあ知ってる方だと、あそこの工場のそばで、いや今言っちゃいましたか、東京エレクトロンさんのそばですね、言っちゃいましたね自分で。まあ10分ところ、ここにですね、あの割と一つの巨大な工場を作りました。これこっから見るとよくわかんない、あとで写真出るかもしれませんけども、これ3階建てなんですけども、クリーンルームは2階建てになっていて、こんな天井高じゃないですね、もっと高いですね、あのガンガンに高い装置が入るってもいいかなというようなところですね。
ここは開発センターっていう位置づけでよろしいんですか。
そうなんです。ここはですね、実は一棟なんですけども、先ほど言った一棟に約30億円かけたんですけども、3分の1は量産、3分の2は開発です。
まあ、あの事業所としては12月からの新設で稼働、
はいはい、
開発センターは春から春竣工予定。
そうですね。同じ建物なんですけども、これはもう稼働しました。
ここで、
はい、
あの高真空っていう言葉出てきてますよ、
はい、
これやっぱりこだわりある言葉でしょうか。
そうなんですよ。その上にですね、今さらっと飛ばしていいところにあの突っ込んでいただいて、あの抜かすごいでした。これ高真空半導体製造装置ってですね、ちょっとあの分けると前工程後工程あるんですけど、前工程をですねもう一回分け直すとですね、もっと厳密に言うとあのリソグラフの工程、 ASL というリソグラフの工程と、それから露光する工程っていうのがあるんですね。これは真空じゃないんです。あの薬液供給つってあの蒸圧というか普通のところでやるんですね。で次の工程からが真空工程になるんです。まあ装置でいうとエッチャーとか CVD というまあ工程があるんですけども、真空装置の中であるんですね。真空も並大抵の真空じゃないんですね。まあ宇宙空間とは言いませんけども、まあそれにつかない、まああえて言えば高真空ではなくて超高真空。
超がつくんですか。
はい、超がつくんです。
エクストラなんですね。
そうなんですね。ですからあのそういうものが我々のコアになるのかなというふうに思ってます。
あ、ちょっと余談ですけど、今の、はい、あの露光のところで、はい、薬剤とかいうお話があったじゃないですか、はい、あれも貴重ですよね。
あれはね、あの他社さんのこと言ってもしょうがないんですけども、はい、まあ、EUV というですね、ASML がやってる露光、まあ、2ナノをやるときには、まあ、7ナノでもそうなんですけども、やるときにはそれを使わないとできない。中国にそれをストップしたっていうことは、そもそも最先端の半導体プロセスが中国ではできない。
で、持ってるの日本が多いですよね。
そうなんですよ。露光装置はアメリカなんですけども、露光工程はですね、日本です。某東京エレクトロンさんがですね、約 100% に近い。ぐらいで持たれてるんだと思いますけども、まあ、そこは九州で私どもお手伝いもさせていただいてるんですけども、工場とするとどちらかというと高真空の熱とか、まあ、エッチングだとか膜付けという工程なんですけども、これ今日工程はあの触れませんけども、そういうふうになってます。
だからその意味ではちょっと話ずれましたけども、あのこの国の半導体製造技術は、はい、実はやっぱり優れてるって言えますよね。
そうなんですよ。ですから半導体が負けたっていうちょっと語弊がありますけども、まあ、ビハインドになったということと、半導体製造装置、まあ、それがまあ検査工程でもあってます、まあ、社名というのはアドバンテスさんだとか、まあ、あのディスコさんだとか、これナンバーワンですよね。それからそういう意味での露光の液、まあ、レジスト液という、これナンバーワンですよね。日本の企業なければできない。そもそもウェハーって日本ナンバーワン、これなかったら何にもできないんじゃないの。ただ日本における半導体デバイスを作る工場は、まあ、負けたとは言わないけども、ちょっとビハインドしましたということなんで、決してですね、日本国内に半導体のインフラがなくなったということはないんですよ。 ですからやったなと、今だぞと、ここなんですね。
でこれから必要とされるその2ナノとかですね、はいはい、ここはいける分野ですよね。
そうなんですよ。さっきラピダスというあの研究開発機構ができましたときに2ナノですよ。2ナノ、2ナノって最先端、ナノって10のマイナス90メートル。よくわかんないなと思う。こうなると、まあ、原子の大きさと同じみたいな感じになっちゃいますよね。ですから、まあ、そういう部分でチャンス、到来という部分が我々のところです。はい。決算の予測で開示してあります。過去最高ですね。で、今期の予想も変えていません。まあ、下期落ちるんだろうという。まあ、これ半導体製造装置メーカー全部下期落としてますんであるんですけども、決算内容変えませんでした。まあ、一つ注意しなくちゃいけないのは、売上が52ですから、残り 48% 下期あります。利益が58、残り 40% やります。売上の減少より利益の減少が多いじゃないかと。まあ、ここはですね、やはり投資が重なっているということは否めないです。まあ、これ配当成功で20やってますんで、まあ、25% という配当成功は今投資を使いにしてますんで、まあ、申し訳ないけども少しこれ我慢していただけませんかと。まあ、利回りは株によって違うんで、まあ、これは参考程度に挙げさせてきました。で、まあ、まあ、ESG。実はですね、私もバッチつけてないんですね。SDGs のバッチつけてない。ESG、企業にとってどうかということがあるんです。で、私どものサプライチェーンを預かってますんでね、いや、お前のところ持ってくる、これ、鉄、二酸化炭素、排出量いくらだ、計算して持ってこい。あ、これ、変なもの使ってないだろうなと。まあ、スコープ3っていうんですけども、二酸化炭素の排出量を届けないためなんです。これ、やるんですか、20何万アイテム、1000何万中盤。これ、できないんです。できないんですけども、ここからがちょっと意見が違うんですけども、実は私どものお客様は全部プライムの企業様なんで、やらざるを得ないという日本語が適切じゃないですね。積極的に地球環境に貢献していくんだと。どういうことが起きるかっていうことなんです。そうするとですね、二酸化炭素を排出しない半導体製造装置を作れ。あるいはトラックを走らせない物流網を持ってこい。これ実はですね、千載一遇のチャンスなんです。ここにですね、技術開発のパートナーとなれればですね、我々、ある意味での小さい領域なんですけども、デファクトスタンダードと言うんですね。サプライチェーン、まあ後でどっか出るかもしれませんけども、1200社のサプライヤー持ってるんです。これ、コントロールできれば、まあコントロールって言い方おかしいですね。まあ協業して、その二酸化炭素が排出量できれば、あ、内外さんじゃないと排出量の計算できないよね。これはですね、社内でみんなが、あ、会長すいません、こんなんで経費かかるんです、大変なんです、ばかり言え、チャンスじゃねえかと。これでやったら、内外はずナンバーワンとは言いませんけども、トップグループだね。という話をしてますんで。
だけど、ニッチトップグローバルの方向は目指せますよね。
そういうことなんですよね。そういうことなんですよ。ですから、まあ、片面では悪い話なんだけども、見方変えればチャンスだね。まあ、参入障壁作られるよね。という形ですね。で、ここまでなんですけども、非常に数字の話は全部飛ばしてしまいました。開発の方は何回よくが分かったか分かんないような感じなんで、この時間がまだどのぐらい残ってますか？
ですね、ここで一回切って質問にさせてもらってよろしいですか？
はい、よろしいです。はい、
会長、アペンディックスのところでいろいろ写真が出ている、
はい、出してくれますか？
これは江差の工場という理解でよろしいですか？
は
い、
実はですね、これ開示の関係だとか、後で、装置の概念図が出てくるんで、申し訳ないですけど、ちょっと皆さんのところにはつけてありません。この写真っていうか、プレゼンだけでご理解いただきます。これ、江差の工場です。これ、何回も言ってて、こんないい日なかったです。
今雪ですか？
今ね、もう今取りに行くとね、もう真っ白。
真っ白。
もうこれがカチンコチン。これどうしようもない。おお、なんでこの日晴れたのっていうぐらいですね。まあいい天気で。で、上に内外テックという文字。で、下に内外エレクトニクスも見づらいかもしれませんけども、内外エレクトニクスというのが製造を担うところですから、増産投資に対応するところです。内外テックというのが開発を担うところですから、この工場の3分の2は内外テックの開発が使えます。これなんですけども。
これがびっくりするんですよね。
これなんですけども、まあこれってなんだと思われちゃうんですけど、多分人の高さってこのくらいですよね。これを、まだ上にもあんの？みたいな。 これいかに、
はい、初めて言いました。こんだけあの風よけの穴が開いてるのは。
そうですね。これあの後でどっかですね、人がこう写り込んでる写真があるんで見ていただけば分かると思うんですけども、まあ全長全高を含めてですね、まあこんだけ、これマシンを、あの半導体のマシンは、あのクリーンルームで作るもんですから、クリーンルームの中に入れる装置ですね。まあエアシャワーといって人間とこうやってぐるーっと回ってやるんですけども、装置回すわけにいきませんから、もう四方八方からやってですね、空気で帰る。まあここを通ればウイルスなし。かどうかは分かりませんけども、
そ
ういうことですね。
まあまあでもそれだけの、あの、精密な真空工場になるわけですもんね。
はい、はい、そうですね。はい。で、これもですね、なんか広すぎて分かんない。写真撮ったんだけど、なんか訳が分かんない。まあ、これは、あの、クリーンルームですね。まあ、こんな中でやるんで、まあ、これが12月にどんどんどんどん装置が入ってきて、まあ、稼働を始める。これが、さっき言った、これの向こう側にエアシャワーがあって。
消火器と比べてもらえば分かります。
そうそう。消火器ありましたね。消火器と比べると、こんだけの背の高いもの。まあ、で、こんだけ背の高いものっていうと、多分半導体のプロセスをご存知の方だと、ああ、あれだよね、というふうに、まあ、あの、ご推察がつくのかもしれませんけども、まあ、背の高い装置ですね。仙台にやってるのは背の、低いとは言いませんけども、それなりの装置。ここは背の高い装置をやらせていただくという形で今考えてます。まあこれ、まあ2階、あ、この工場3階建てなんです。1階、2階がこのクリーンルームになってます。なんで、まあどちらかというと、あの製造装置というのは、まあフットプリントといって、こう、フットプリントってこの面積ですね、立っている。この面積をですね、小さくした方がいいんですね。なぜかというと、クリーンルームの稼働が高くなるから。ということなんですけども、一つですね、難点に気がつきました。来年の4月から、なんとか電力さんが電力費 30% 上げる。これクリーンルームって止められないんですよ。まあ言ったな、予算より固定費上がっちゃうなというのがあるんですけども、まあ逆にそんだけのクリーンルーム持ってるとこありますかというのはですね、まあやっぱり強みなんで、歯を、あの、食いしばり、必死に頑張っていきたいと思います。はい。で、まあこれ装置室ですね。みんなはもうバカでかいですね。はい。まあこれはいいんですけども。で、まあこっから、多分。
これ、素晴らしい図ですよね。
これですね、実は、半導体のプロセスご案内の人だとですね、ちょっとあの分かると思うんですけども、この装置って20年前の装置の図です。で、もちろんこんなの、まあ、こういうの作ってるんですけども、こんなんじゃありません。もっとソフィストケースされた素晴らしい装置です。ただ出せないって。出せないんでしょうがない。20年前のイラストを持ってきたと。で、ここでですね、あの、いろんなとこがあるんですね。で、いろんなとこに関して、じゃあ内外さん何やるの？今、真空というね、あの、やるんでしょってのがあったんですけども、真空というのは、ハイバキュームライン。いわゆる、ステンレス、アルミの中からですね、空気をガサーって抜いて、あの、その中でプロセスをするという部分ですね。それから、テンパラチャーコントロールライン。これは温度コントロール。ウェハーの温度をコントロールする。まあ、こういうところ。実は、このですね、他のところ全部扱ってるんです。扱ってるんですけども、正直言って私どもの会社が今段階では研究開発型のメーカーでもないのに、すべてできるということではないんですね。で、そこでですね、考えました。どうやったらできるかということなんです。どうやったらできるのか、MA あるよね。うん、MA でもお金かかるよね。成功するかしないかわかんないよね。どうしたらいいんやろうね。と実は、まあ、苦し紛れの答えがありました。我々さっき言いましたように、まあ、サプライチェーンという、そう、川下川上、全部こう、物流が動くというところを扱ったわけですね。ここに、実は1200、まあ、もっと本当は口座中は2000メーカー以上持ってるんですけども、まあ、アクティブで動いてる会社さんが1200社様のメーカーさんおったじゃないと。そこのところで私ども通常取引やってるじゃない。400億円。やってるじゃない。さあ、江差市に工場を建てました。一緒にやりませんか？まあ、こういうことなんですね。で、でもまあ一緒にやるって言ってもいろんなものがあるんで、まあ我々もイニシアチブを取らなくちゃ困りますから、さっき言った超高真空、ハイバキュームライン、テンパラチャーコントロール、温度コントロール、まずやりましょうと。まあ、実はですね、長岡に開発センターがもうすでにあってやってるんですけども、二つ、まあ、採用されてですね、それが、こう、通常の量産ラインにも入ってます。 なんで、まあ、来年すぐできるとは思わないんで、これ試験やったりとか評価するんでなんですけども、まあ、これをですね、継続的に続けていくと、今日が1億円、来年が1億円出す1億円で2億円、次は1億円と1億円で、まあ、10億円のものがあれば12億円、次は30億円。こう、累積的に上がっていくというビジネスモデルがあるんですね。で、これをやることによってですね、多分自社開発やった場合は、売上総利益率、例えば 50% 以上取れるんでしょう。で、取ることに対する先行投資と M&A に意味があるんかということは我々ないなと。だって、それやったら、協業していただいている1200社さんとコンペティターの関係になっちゃうんです。あれ、内外さん、打ち飛ばしてお前のところ自分でやると。これありえないですね。そんな実力もありませんし。ここをやるということですね。で、まあ、ちょっと長くなっちゃいますけども、これちょっと図がないんで説明しづらいんですけども、まあ、サプライチェーンという考え方がある。まあ、仕入れ先さんから倉庫に入ってお客様に持っていくという考え方は、商社なんでがっつり押さえさせていただきました。はい。倉庫も作り、こういう協業さんともデータのやり取りです。がっつり押さえました。次にですね、バリューチェーンという考え方なんですね。バリューチェーンというのは、その会社がどこで儲けてるか。研究開発で儲けてるの、製造で儲けてるの、資材で儲けてるの、あるいは総務があるかもしれない、経理もあるかもしれない。そのバリューチェーンの中で、その会社さんが保守メンテナンスやってます。いや、うちできますよ。組み立て、仙台に工場を作りました。うちできますよ。こういうことですね、サプライチェーンを抑えた後に、バリューチェーンのその機能を抑えに行ったんですね。ここまでが、まあ今期までというか、前期まで。研究開発を抑えに行くということはどういうことかということなんです。もう一つですね、エンジニアリングチェーンという考え方があるんです。それはですね、マーケティングをやって、あれ3なの、これ2なの、1000度、500度、0度、何度。まあこういうようなところをやるところを、まあエンジニアチームの開発の部分ですね。そこを抑えに行くというのはちょっと言い方がまずいですね。そこをお手伝いさせていただくという言い方が、まろやかでいいですね。この場においては。させていただくということはですね、いわゆるパートナーとして認めていただけ、いただけるということと、そこまでやるとですね、企業の形態が全く変わるんです。どういうふうに変わるか。下請け、外注、まあ、いろんな言い方はあるんで、協力企業。まあ、いろんなことがあるんですけども、そこの分野においてはパートナーになると。これが最後の野望ってまだ続きますんで、最後ではないんですけども、これが野望ですね。
三方よしということですね。
そういうことですね。三河商人ですね。
ま
あ、ESG ですね。
はい、分かりました。ありがとうございます。はい、
ここまでは内外テック IR プレゼン証券コード3374東証スタンダード上場内外テック株式会社代表取締役会長権田博一さんでした。大きな拍手でお送りください。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。
内外テック IR セミナー、この番組は証券コード3374東証スタンダード上場内外テックの IR 活動の一環としてお送りしました。